犬、映画を見る。これは茶芝と黒芝がネタバレ全開で映画についてああだこうだ言うポッドキャストです。まだ映画をご覧になっていない方はご注意ください。茶芝です。
黒芝です。
はい、今回は面同じ顔の男たちです。
はい、
いやなかなか不思議な世界観の映画でしたね、
うん、なんかよく理解できないまま終わってった感じもするんですが
これアレックス・ガーランド監督、エクス・マキナの監督なんですね。僕のエクス・マキナ好きなんですよ、めちゃくちゃ、おすすめですよ、エクス・マキナ、うんうん、もう全然こんなやつじゃない話なんですけど、まあ何でしょうね、すごい話なんですけど、
そうですね、最初は何ですかね、こう何で静かな怖さがずっと、なんか、素敵な田舎町なんだけれども、なんとなく怖いなっていうのをずっと感じるやつでしたね、
作りがホラーでしたからね、
そうですね、
完全に、だからもう、この主役の女性を、ハーバーを、こう撮った時に、周りのこう空白を多く見せる撮り方をして、その向こう側に何かが起こりそうな雰囲気を出すっていうような撮り方をずっとしてたんで、ああホラーだなって思いながら、あともう格好ですよね。だってあんなか、胸元ざっくりの格好なんかでおる必要ない、
確かにね。
あれもだってホラーの定番ですもんね、あのホラーの主人公の女性は、なぜかこうセクシーなタンクトップとかね
まあ確かにね、
っていうパターンがあるんで、ああもう完全にホラーの作りだなっていう、でも話は完全に、男性女性の話、男性性女性性の話かな、でしたね、女性が、あの主役の人と、あの電話する女性だけなんですよ。
いやもう一人出てきます、警察官。
ああそう、警察官
最初に、だから私警察官の女性が出てきた時に、あれ、他の女性出てくるんだと。でも私は女性は出てこない、主人公とあの電話の相手の友達だけしか出てこないのかってこう勝手に思い込んで見てたら、警察官が女性が出てきたので、おっと思って、
だからめちゃくちゃこう男性が多い
村なんです
よ、ね、まああのどこから行こうかな、まずじゃあリンゴですよね。
リンゴね、
あのもう完全にあの、あれは禁断の果実と、まあ言うてましたけど、ジェフリーが、禁断の果実、で、あの禁断の果実っていうのは、まあ決められたメタファーっていうのがあるんですよね、そのメタファーっていうのが、あのまあ不法、不道徳、不義の快楽や端的を表す、人間の性に関連する快楽に関連付けられているっていう、まあちょっとウィキペディアさんからそういうふうに書いてあるのを読んだんですけど、もうだから完全にもう男性性女性性の話、でこのあのリンゴ、庭になってるリンゴを食べてるのは、あの主役の
ハーパー
と、あとあの謎の全裸男の
二
人だけなんですよ。だからあの全裸男はもう完全にハーバーにバンとこうね、照準を絞って襲ってくるという話です、
ね、ただね、あの全裸男がこう何ですか、怖くないんですよ。
どうそう、あのちょっと哀れな存在に見える、あの初めの出方も、なんかトンネルがあって、トンネルの向こうに現れて、こっちに走ってくる、でその後こう逃げてって行ったら、なんか謎の設備があるところに、
なんかまあ廃墟みたいな感じですよね。廃墟みたいなところ
にポツネントールっていう感じだったんですよね、であの、そうそう、あの今黒島さんが言ったように、 怖さというか不気味さはあるんだけど怖さはないんですよね、うんうん、
だから若干コミカルじゃなかったですか、
うん、そうそうそうそう、うん、あのちょっとねあの、うん、現れ方とかもちょっとコミカル、
うん、そうそうそうそう
なんですよ、
うん、
あのだから、うん、あそこにいた女性がもしも、うんうん、ハーパーじゃなくて別の人がいた場合、
うん
うん、あの人によっては、うん、あんな傷だらけで前代だったら、うん、え何があったんですか、
うん、
ってなんか強盗かなんかこの、うん、襲われたんですかとかって言って、うん、もしかしたらあの家に招き入れて、
うん、解放する
解放する人がおるかもしれ
ない
ぐらいの感じなんですよね、
うんうん、
ただハーバーは、うん、あの人は、うんまあ、あのちょっと感情的で、うん、あの男性が、
うん、
に関してやっぱの夫のことがあったから、うん、ちょっと不信感があるっていうのがあったから、うん、もうすぐ電話した、
うんうん、
まあその国の治安の問題もあるかもしれない
けど、うん、でもねどこの国でもね全裸の男が傷だらけでおったらね、
うん、
そりゃあ、うん、
そりゃ
あそりゃあ警察に電話しますよ、
うん、
はい解放しません家の、うん、中に入れて、
うん、
はい
そうかな、うん、やっぱうんとちょっと重たいよな、
うん
うん、だからそれぐらいなんかちょっと哀れに見える雰囲気やったよな、うん
うん
うん、ただその謎の全裸男が変な呪術を使い出して
うんうん、
うん、いう感じでしたよね、う
ん、なんかあれも不思議な何ですかね、うん、紋章みたいなあの教会に行った時の
ああまあ、ね、完全に女性を表す、
うん、そう祭壇がこう、うん、あの表と裏で、ね
うん、
絵が違ってて、って、
うん、
なんか
あれ男性と女性ですかね
あそうでしたそうでした、うんうん、
ですよね、うん、もうだからあれもものすごく性を感じさせる感じやし、
うん
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 うん、
でなんかその何ですかねハーパーがこう、うん、言ったら旦那さんが、
うん
あのまあ、自分の目の前で自殺して亡くなる姿を見たから心の傷を癒すためにって田舎に来て2週間来てるんだけれどもまあ出てくる人出てくる人まあ同じ顔なんのはいいんだけれどもあの同じ顔であること抜きにして奇妙な人なんですよねみんなまず管理人の人もなんかちょっと気持ち悪い感じ
あの人はもう完全にあのちょっとこう、うん、興味を持ってましたね、
うん
うん、
でその教会に行って、
うん、
たらあのマリリン・モンドのお面かぶってる少年、
うん
うん、彼も、
うん、
ね、
うん、
かくれんぼしないんだったらクソ女とかって言うし、
うん、
で司祭さんはまともなのかなって思ったら、うん、司祭さんもなんか君があの時旦那さんにそういう言い方を謝罪の場を与えたら旦那さんは死ななかったかもしれないとか言って追い詰めるし、
うん、まあまあまあね、うん
うん、
うん
うん、
まああの夫婦喧嘩はもう原因が分からんけんな、
うん、
やけもう何とも言えれんだけど確かに殴ったことは悪いんやけど、
うん、
まあまあでもどっちもどっちやな、
うんうん、あのまあ、
確かに謝罪を、
うん
あそこちょっと一理あるなと僕は思ってしまったんやけど、
うんうん、
謝ってすぐあ、うん、すまんってこう、
うん、
謝るよるんやけども、うん、出てっ て, って、
うん、
まあもちろんこう時間と間を置きたかったいうのもあるかもしれんけど、うんうん、
いや私はね、
うん、
そのもう起きてしまった事実に対して君がこうしてたらこうならなかったかもしれないっていうのは、
う
ん、一番
言うちゃいけんことやな、
うん、ひどい言葉だなって思って それが司祭さん神父さんか司祭さんだけちょっと分かんないんだけども、
うん、
っていう立場で、うん、もう起きてしまったことなんだから
そうやね、
その君がこうしていればじゃなくって
異譜の話してもしょうがないもん
そう今、うん、じゃあこうなってしまった事実に対して君はこれからどういうふうにそれを受け入れて、
うん、
自分の人生をどうしていくかっていう話をしないといけないのに、
うん、
なんで過去のどうしようもならない
そうやなな
んていうのかな戻すことのできない過去の話するんだろうって思って私は腹が立った
なるほど、
うん、
はあ、うん、そうやな
まあでも最後まで見てあそういうことかって、うん、思いましたけどね、
うんうん
まあ、途中で気がついてあそういうことねってこの映画はって思いましたけど、
うん
うん
うん、僕の解釈では結局、
うん、
あの、
うん、
全裸男が変な呪術を使って、
うん、
彼女に近づいた、
うん、
でそのか 彼女に近づく姿っていうのが、うん、その全員そのさっき言った、うん、ハーパーに対して嫌なことを言った人らに扮して近づいてくるっていう、
うん、
まあ、ちょっと狂った、うん、話やなという感じに撮ったんやけど、
うんうん、なるほど、
うん、
私はうーん、まあ、ちょっと二通り考えられるんだけれども、
うん、
まあ、ハーパーがもう言うたら精神的に追い詰められていって ああいうふうに見えていた、
うん、
で最後のシーンで旦那さんが出てくるのも、
うん、
結局彼女自身の自責の念みたいな部分かなって思った、
うん、だからあの神父の言ったあの苛まれているっていうのが結局それで、うん、あの、うん、自分が苛まれている
うん、
のを投影してって最後に、
うん、
あの夫に行き着いたっていう
形かな。うん、そうですね。
うん。
うん。
だから結局あの、うん、神父さんの言ったことって、
うん、
結局その二択を迫る、
うん、
結局いいヒントを出しとったのは、うん、出しとったんやな。
う
ん、
まあそうですね。
それは夫が死んだのは、
うん、
それは君に分かって、
うん、
君に謝罪をしたくて上の階に行って降りようとして足を滑ったのか、それとも君に追い詰められて
自分、まあ、それは彼女自身がそれを言っててどっちかわからないって、
うん、そうそうそう、だからそれの結局最後にそれを答えを出すっていう話やからね。結局そこがわからないから苛まれてるわけ、
うんうん、ですね。
だからそこに行き着くまでがなかなかクレイジーだったから、
うんうん、そうですね。
うん、
まあ、
な、だからあの家っていうのがものすごく結局ね、
うん、
あの彼女自身であって、そこに入ってくるやつらをどんどんどんどん、
うん、
ね、
うん、
あの撃退していくっていう感じやもんな。
うん、
うん
うん、まあなかなか、うん、
うん、な、あのやっぱ、
うん、
全裸男が
、うん、
ねえ、なんか変な儀式しようって言いました、ね、なんかこう、
あ、
自分の体を切ってそこに葉っぱをこう差し込んで、そうそう、
額にね、うん、第三の目の部分に、
ああそうよ、そうだ、
うんうん、まああれは多分、うん、第三の目はどっちか言ったら仏教的な考えの方だから、うんうん、ね、キリスト教的な方では、うん、あまり関係ないんではなかろうかとは思うんですけれども、うん、なかなかなんかね、
うん、なんかすごく木、
うん、
やけもう本当にリンゴの木をイメージしとるのかな、
うん、
ああいうこう、
うん、
体に葉っぱを
みたいな、うん、ですね、
うん、
ただ私その最後のまあ、ラストの20分だか30分ぐらいの時に、うん、まあ、夜になって、
うん、
ハーパーが家に帰って、
うん、
でそしたらまあ警察官が庭にいて、
うん、
で、ね、消えたりとか、
うん、
あと次に少年、うん、ガラスが割れて管理人さんが来てとか、
うんうん、
ね、そしたら少年が勝手に家の中入っててとか、うん、だからもう全部わっわっって感じだったんですけど、
うんうん、
全裸男が出てきた時だけ、あ、よかった、やっとまともな人が出てきたって思っちゃってて、最後の 2,30 分の時に、うん、なぜか全裸男が一番まともに見えるという不思議な心理状況になってましたね。
一番初めに警官が出てきて、
うん、はい、
結局ハーパーが持ってる警官に対する怒りっていうのは、全裸男をすぐ釈放したってい
うことで、うん、
なんかそんなに大したあれじゃないから、
うん、
あんな遠距離で出てきて、
うん、
でもそれからこうライトがパッと消えた瞬間に、
うん、
今度パッとついたら目の前に、ね、全裸男があった
けど、うん、ですね、
でその全裸男はなんか、うん、ふーってこう、
うん、綿毛みたいな、
綿毛みたいなのを吹いたら、
うん、
でそれが口の中入ったらなんかブワッと、
うん、
まあ幻覚というかなんというか、
うんうん、だからなんだろうな、彼女がハーパーが、
うん、
いわゆるホラー映画みたいにキャーキャーキャーキャー逃げ回らなくて、
うんうん、
結構、
うん、
怖がりつつも、
うん、
なんかなんだろう、包丁突き立ててみたりとか、もう叫ばずに、
うんうんうん、
じっとしてね、見つめていて、うん、相手が近寄ってくるのを待ったりとかするから、
うん、
なんか不思議でもありましたね、うん、
あれは全部、うん、自分の嫌いな男性で、
うん、
襲うって言うても、うん、こういうあの暴力的に襲うんじゃなくて、うん、仲良くなりたいという襲い方、
うんうんうん、
あの変な男の迫り方、
うん、あそうですね、
だから女性慣れしていない男の迫り方だから、
うん、
優位なんですよ、
うんうんうん、
ハーパーの方がだから割とこう、
うん、
あのどんどんどんどんその種が分かってきたらどんどん落ち着いてきたみたいな感じがありましたよね、
う
ん
う
ん、
まあそうですね、うん、だから最後にその最後というか
あの神父の姿になった時はもう完全にもう落ち着いて、う
ん、なんかはいって感じでしたもんね、はい、あんたが出てきますよねみたいな、
う
ん、
だってあの神父、うん、あのねあの全裸男が変、うん、変わった神父っていうのは、うん、もうただにあのエッチしたい、うん、エッチしたいっていうだけのやつだったから、
う
ん、なんか小難しいことを言うけど、うん、結局エッチしたいんやろっていう、うん、
そう
だからあのね、うん、向こうからこう、
うん
入れられる前に自分から包丁をなんか腹にズズズズズってこう、
うん、
あれもなんかすごく性的な感じだったし
ね、うんまあ、そうですね、うん、でその本当にラストの方のシーンであのなんだろう出産の連鎖みたいな全裸男が、
うん
ジェ
フリーになって車で、
あそうだ
引こうとして事故を起こしたら、
うん、
ねあのまああの足を折っとって、
うん、
であの左手を切られていた、
うん、
あれもすごいシーンやったな左手切るのも
ねえ、うん、あれ怖かったというか
気持ち悪い気持ち悪い、
うん、だってポストに手突っ込んだ手にぐさって包丁突き立てて、うん、その手が ね
引き抜かれるっていうね
だからだんだん2つに裂かれていく、うん、
しかもあの裂けた手で、
うん、
あの神父の時に、
うん、
ハーパーのこう、うん、首をこう首抱くようにこう、
うんうん、あそうですね
うん、
うん
そうそうでもあの怪我が最後 の、 あの夫につながるけども、
うん、いやだから私途中で気がついたのは、
うん、
交通事故をした時に、
うん、
足折って立てない状態で、
はいはい、
手が裂けている、うん、あれってこれ旦那さんが亡くなった時の状況と似てるなって思ったんですよ、うんうん
う
ん、
それ言われたらあの、うん、最後の姿が出てくる時ってあの背骨のところからこう、
うんうんうん、あそうでしたね。
ああ最後は口でした。最後口やったな、
うんうん。だからその前が背骨から出てきて、
その前がまああの子宮か、
うん、そう子宮から2回出てきて次背中で、うん、最後
口から
足が出てきた時にあのずっと白人さんだったのが、
うん、
そこだけ黒人さんの足だったから、うん、あれこれ旦那さん出てくるんじゃないって、
うん、
多分ハーパーもそれ気がついてたよね。うんうん、ああ旦那が出てくるみたいな感じだったもんね、うん、雰囲気が、うん
うん、であだからねもうあの、うん、あの怪我の状態が完全にもう夫と同じ、
うん、あそう最後のねそう、
うん、だから結局一番ハーパーが聞きたかったこと、
うん
ね
うん、
さっき言ったようにあの、うん、ね自死やったのか、うん、それともあの自分に謝罪をしようとしたのかっていう部分、
うん
うん
うん、
を聞けるっていうね、
うん、そうですね、
うん、そこまで行くのに長い、
うん、長かったですねで結局どっちだったのかは
もう最後の笑顔で想像してくださいっていう、
ね、そうですよね、うん、
丸投げよな、
うん、
ただ僕は思うには、うん、あの全裸男は、
うん、
ハーパーに好意があるから、
うん
うん、だから、
うん
ね、あでもまあ最後に愛だって言ったか、
うん、
僕が欲しかったのは愛だ、
うん
う
ん、
その愛だが、
うん、
その、
うん、
亡くなった夫の言葉と取るか、
うん、
全裸男の言葉と取るか、
うん
うん、
まあ私ねでもね、
うん、
この、まあ、全裸男は別として、
うん、
亡くなったご主人、
うん、
旦那さんには私は腹が立ってますよ、うん、
ああ
うん、
あの僕もちょっと腹立ったのは、
うん、
あの自分を人質に取るのはずるいと思う、
うん、
あのお前が言うこと聞かんと死ぬぞっていうのは、
うん、
男性にしても女性にしても それはそのやり方は絶対ダメっていう、
で、うん、あなたは彼女のことを愛してるかもしれないけれども、
うん、
彼女はもう一緒にいたくないって言ってるんだから、
うん、
それはあのねえ、
うん
で、あ、自分の愛は一方通行になってしまったんだなって、うんまあ、すぐに受け入れる無理でも、
うん、
やっぱりねそれはね、
うん、
うん、そういうことかぐらいは思わんといけんところかなって思いましたけどね、うんうん、で教会で何を誓ったんだとか、だからその時と今と感情が違うのよみたいな思っちゃいましたけどね、うん、
あの殴るきっかけになったのは、うん、あの女の友達な、うん、あの彼が怖いっていう、
うんうん、
ただあのもうあそこに行くまでの過程を僕らは見てないけん、ね、うん、そこからあれ側をもう、
うん、まあだから、ね、まあ理由は何でもいいんですよ、
う
ん、
そうだけどそこも見せてないのもうまいなとは思うんよ、
うん
うん、多分そこを見せたら多分一方的なこう、うん、感情移入が起こるから、
うん、
うん、
まあでも本当にそうなんですよ、理由は何でもよくって、
うん、
はい、原因なんて何でもよくって、
ま
あ
積み重ね、
もうね、そう、あの、うん、愛が切れてしまったら切れた時なんですよ、
うんうん、
そういうことはあるんです、
うん、あとあの、うん、落ちてくる夫と目が合ったっていうのは、うん、
あれ辛いよ ね、
あれね、あのね、よく都市伝説でね、うん、あの駅の飛び込みの時に、
うん、
こう運転手さんは、
うんうん、目が合っちゃう、
目が合っちゃうっていうね、うん、だからあそこに飛び込む人が最後に見るものは運転手さんの顔だっていうような都市伝説、うんうん、だってこれはもう死んでしまうからわからん話なんだけど、うん、でも
本当だと思います。
でも運転手さんはよく言うらしいね、
うん、
もうこれも伝聞だから、うん、都市伝説だから、
うん
うん、
いやですよね、死ぬ直前の人と目が合う
なんて、目が合うっていうのはな、うん、本当怖いと思う、
うん
う
ん、
だからあれハーパーはあの目が、
うん
ね、もしもあの時に窓を見てなくて後ろを向いていて、
うん、
土砂やったらまたちょっと違ったと思うよ、
うんうんうん、
やっぱ目があったっていうのはな、うん、焼きつくもんな。
そうですね、
うん、で僕あの後よう見に行けたらと思ったけど、
あ確かにね、
もうよう見
ん
わ、
うん
うん、
なかなかこれは、うん、はい、まあでももう一回見てもいいなと思える部分もあるんですよ、うんうん、あのちょっといろいろ分からなかった部分とかもあるので、
まああの、
うん、
それにしてもあの全裸男が襲ってくるの順番っていうのが、
うん、
あのなんて言うんだろう、あの、うん、ハーパーの不快度、
うん、
あの嫌な感情度に出てくるのが面白かったなと思って、
あ、はい、あ、なるほどね、
初め警官が出てきて、うん、でその後にあの、うん、ジェフリーかな、あれは助けに来たんか、なんかバーンってこう、
うん、
カラスが入ってきて、
そうそうそう
そ
う、それ
をあの締めてね、もう翼折れたら生きていけないけって締めて、
うん、
であのジェフリーが、
うん、
まあ、どっちのジェフリーか分からんけど、うん、まあ、来てその後出てきたのがあの少年、
うん、
あの少年お面しとったよな。
お面してました、マリリン・モンロー。
マリリン・モンローっぽいね、
うんうん、
まああの女性に興味があるのか、
うん、マドンナだったかもしれ
ない。ああそうも見えるな、うん、
うん
う
ん、
そうお面してるあの、うん、あの嫌なことを言った男の子で、うん、で次が
神父、
神父やったかな、
うんうん、
あの出産したのが神父で、
うん、
うん、神父やったっけ、ジェフリー、
あでも神父ですよ。
神父やった、
うん、はい、出産じゃなくてその男の子から逃げて戸を閉めて、
ああそうか、
で寝室に入ってくるのが神父なんですよ、
うん、
はい、
で
そこで神父を刺して外に出て、
うん
うんうん、で車で逃げる、
うん、そしたらジェフリーが
そう出てきて
引かれて、
うん、
でその後のこの出産もその順番なん
で、うんうん、あそうですね、
ジェフリーが出てきてこの少年が出て生まれて、
うん、
でその少年からあの
神父が出てきて、
神父やったかな、
うんうん、
でジェフリーどっかに出てきたよな、
少年の後がジェフリー、
少年の後がジェフリーで、その後が神父で最後が追ってったっけ、うん、
まあ、最後夫ね、ちょっと順番忘れたんですけど、
だからあの本当にあの4人がじゅんぐりじゅんぐりなんよ、
ね、そうですね、
うんうん、
だからもう次誰が出てくるって分かるんですよね、こっちを見ながら、うんうん、はいはいっていう感じで、
うんうん
うん、でね私思うのがこれ全裸男がこう、
うん、
というか変装してるというかではなく、う
ん、あの呪術っぽいものなの
かな、うん、呪術とかではなく、なんせみんな同じ顔でしょ、
うん、みんな、あ、うん、
あの少年もね、ジフリーも神父も、あの全裸男も警察官もみんな同じ顔、うん、
警官も同じ顔、
同じ顔なんですよ。みんな同じ顔っていう時点で、うん、ハーパーの、
うん、
なんですかね、独自の世界なのかなって思ったんですよ。
あの顔だから、自分が嫌だと受け取った人ら、
うんうん、だから初めに出てきたジェフリーだけは本物で管理人の、
あとはみんなジェフリーに見えてしまう、
あとはそうそうそうそう、
うん、
ではないかなと私は思うんですよ、
うん
うんうん、だから全裸男がどうこうではなく、全員ジェフリーに見える、
うん、
実際は違うんですよ、
うんうん、
実際は違うけれども、
あのハーパーにとっては全員同じに見えるっていう、
でだから、あのバーに行った時とか、あ、パブか、うん、パブに行った時とか、
うん、
教会に行った時とか、
うん、
あの初めそれぞれの人にね出会った時の印象、
うん、
だってみんな若干印象悪いじゃないですか、
うん、そうやな、
うん、
あ、じゃあもしかしたらジェフリーの顔も違っとって、うん、ハーパーが思う嫌顔、
うん、
みんなも知らないけど貼り付けたっていう感じなんかな、うん、
でそのなんでそう思うかっていうと、女性だけはね、うん、全然顔が違ってた、女性警官、
ああそうやな、
そう、彼女だけは全く違う顔、
うん
う
ん、
でも男性はみんな同じ顔っていうことは、
うん、
うん、彼女の幻想というか、彼女にはそういうふうに感じていたっていうものなのかなって思って、
うん、
だからまあ当然最後に亡くなった夫が出てくるわけだけど、
うん、その彼だけは違うよね、
うん、でそのあの夫は、まあ、彼女自身が自分の中で何かを解決したいから出てこさせたというか、
まあ、根本やけんな、
うん、
彼女の
だろうなとは思うんだけれども、
うん
うん、
苛まれのね、
そうだからかなりこう想像の世界、
うん
なのかなって思って、
うん、
全然映画は違うし物も違うんですけれども、ちょっとだけパンズラブリンスのラストシーンを私思い出しちゃったんですよ。 あれもちょっと最後幻想が結構入ってたので、
うん、あれはもうね、あの女の子が戦争という大きな現実を受け入れられなくて、うん、全部はその、
うん、
絵本というか本の中のこのファンタジーの世界に置き換えて受け取ってしまうけど、実は残酷なことがめちゃくちゃ起こっているっていう話よな。
だからちょっとあれと被って全然違うんですけど、
うん
うん、
ああなるほど、じゃあ彼女のその心の中にあるその夫の絵のこう開墾、ね、開墾を
とか、まあ、不快感も含めてですね、
うん、それが解決するまではみんな男は、
うん、
全員同じに見えると
、そうそうそうそう、たまたま最初にあの村で最初に会ったジェフリーに見える、
うん
うん、
そういうこう、うん、なんていうんだろうな、人間の持つ、
うん、
まあ単純化というか、うん、感情のこう、
そうそうそう、
複雑さというか、うんうん、
っていうふうに私は撮りましたね、うん、この映画。うん、
あとあの最後あの来てくれる彼女が妊婦さんやったよな、
う
ん、
あ、そうそうそうそう、うん、おーって感じでしたね、
なるほどねって、
うん、なんかね、いろいろ考えさせられましたね、
うんうん、あの彼女もあの、
うん、
友達の女の人もすごくあの口は悪いんやけど、うん、めっちゃええ人や、
あ、めっちゃいい子ですねあの子ね、うん、いい友達ですよね、
うん
うん、まあ、彼女がいるからまだね、うん、救われてる部分はあるんだろうなと思いましたけど、
うん
うん、まあ、ね、この映画は私は絶対知ることはなかった映画なんですけど、
うんうん、
あのね、この映画を知るきっかけとなった素敵なポッドキャストがあるので、うんうん、ちょっとそちらをこんなところで宣伝しても何の意味もないんでしょうけど、
うん、
はい、昭和オカルト奇談さんが、はい、取り上げてた映画なので、
うーん、
昭和オカルト奇談さんは面白いのでぜひ皆さんこんなところで宣伝してもあの私たちよりも、うん、ずっと大きな、はい、ポッドキャストさんなので
全然、
はい、
有名なポッドキャストさんやから
ですが、はい、
なるほどね、
はい、
うん、まあでも本当、
うん、
不思議な、
うん
うん、まあでもこれは男性と女性で見方が 全然多分違うと思うな。
うん、
うん、だって僕はあの神父さんの言葉が、あのね、さっきあの、
うん、
やっぱ腹が立ったって言ったから、
うん、
謝るすあれを与えましたかっていうのは、
うんうん、あれは相手が生きてたらいい、うん、
生きてたらいい、
うん、そう、うんうん、相手がもう死んじゃってるから、うん、いやそれ言われると余計辛いだけじゃん、
その状態で言われるとっていう
話、ね、そうそうそうそう、
うん、
そう、いや相手が生きてて、うん、どっか遠くに行っちゃっただけだったら、うん、電話するなり、うん、もう一回会って、うん、ごめんなさいって言えるからまだいい、
うん、
うんうん、っていうことですよ、
うん、そう
だね、
は
い、はい、
で実際にジェフリーは謝りよったやけどな、
うん、
っていうのがなんかちょっとこう、
うん、
あの喧嘩のきっかけが分からなかったから、
うんうん、まあそうですね、
うん
うん、
なんやろうな、やっぱあのこう、うん、あの喧嘩シーンがうまいんよ、
うんうんうん、
男から見よったら、
うん、
落ち着け落ち着いて落ち着いてとなるんやけど、
うんうんうん、
多分もうそれもね勝手な論理やろ
う
し、
うん
うん
まあ、女性には女性で腹立つところがきっと
あった、うん、そうそうそう多分あるんや、あの態度に腹立つところがいっぱいあるんやろうなと思うし、
うん
うんうん、だからもう切り取り方がめっちゃうまいんや、
あ、まあそうですね、
うん
うん、
だからどっちにもこう、
うん、
なんとなくこう肩入れ、
うん、
しにくいような状況になってるっていうのが、
うん、
そのハーパーのこの不安定さをどんどん最後まで引っ張っていく形になってるけんな、
うん
うん
う
ん、
なるほど、
いやー、
うん、
これはなかなか奇妙奇天な映画やけど、
うん、そうですね、
うん、でももうね、
うん、
もう女性のなその心の中にあるこの悔いを、ね、
うん、
解消するための物語って考えたら本当すごいなって、
うんうん、
思いましたね、
うんうん、はい、まあ、ぜひもう一回見たいところですね、
うん、はい、あとあの最初に言ったけどあのエクスマキナ、まあ、全然違うんやけど、
はい、
あの AI ロボットの女性が現れるんだけど、
はい、
その AI ロボットの女性が、
はい、
まあちょっと地下の後方に、
うん、
でこうずっと研究されているっていう話なんですけど、
ね、うん、
この AI ロボットの女性がまたすごく魅力的な、
うん、
ロボット で、
うん、
でその彼女がものすごいことをするという話なんですけど、
ね、うん、
めちゃくちゃ面白いです、エクスマキナ、おすすめです、
なるほど、
うん、はい、じゃあ次の映画を決めたいと思います、
はい、
1笛を吹く男、
はい、
2セブンイヤーズインチベット、
はい、
3エスターファーストキル、
はい、
4リコリスピザ、
はい、
5フェイブルマンズ、
はい、
6バービーです、
はい、
そしたら黒柴さん振ってください、
はい、
どこ行った、いいね、
どこですか、どこ、
5フェイブルマンズです、はい、フェイブルマンズ知ってます？
知らないです、
あの人スティーブン・スピルバーグの自伝的映画ですね、
はい、
フェイブルマンズ、はい、フェイブルマンズ2022年ドラマですね、
はい、
はい、スティーブン・スピルバーグが、うん、映画監督になる夢を叶えた自身の原体験を描いた作品だそうです、
う、はい、
はい、次回はフェイブルマンズでいきたいと思います、
はい、
はい、以上です、はい、ありがとうございました、はい、
ありがとうございました。